それでは本日の説教の箇所となります聖書を朗読したいと思います。新約聖書からヨハネ第1の手紙3章の1節より10節までを拝読いたします。ヨハネ第1の手紙3章1節から10節まで。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くします。罪を犯している者は皆不法を行っているのです。罪とは律法に逆らうことなのです。キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストには何の罪もありません。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです。子供たちよ、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しくあるのと同じように正しいのです。罪を犯している者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は罪を犯しません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。ただいまの箇所からキリストに会う準備と題しまして、インマヌエル浜松教会の牧師であられる蔦田直樹先生からメッセージをいただきます。
皆さんこんにちは。昨日からおいでくださっている方もあって、また、被爆教会の方々に今朝もお会いをしましたので3回目になる方もあると思います。そろそろ飽きてこられている方もいらっしゃるかなと思いながら、けれども、フレッシュな気持ちでここに立たせていただいています。と申しますのは、新潟の教会にいた時のことなんですけれども、ある中学生が友達を連れてこられたんですね。クリスマスの時期で、そしてクリスマスの集会をする。で、礼拝の時に賛美歌を歌うので、その練習を教会学校の時間にしたんです。で、その初めて来た中学生の女の子が、私も歌いたい、こういうふうに言ったんです。私たちの教会ではもちろん、通常は信仰を持っている方々に礼拝の音楽をしていただくわけで、普段はそういうことはないんですが、私の心の中に何か促しを感じましたので、いいよ入ってごらんって言って話をしたんですね。で、そのクリスマスの集会で子供は賛美をしました。年が明けて間もなくでした。中学3年生のその女の子が突然亡くなったという知らせを聞きました。夜普通に寝て、そして朝起きてこなかった。突然死ということでした。原因も何も不明です。病気があったわけでもない。けれどもその時礼拝の中で賛美をした、それがただ一度生涯の中で教会に来られた時だったのであります。そのことを考えると、一回一回の御用ということが本当に重いもので、また次があるということではないんだなということを思いながら、 私は講壇に立つときにそのことを忘れないように今も覚えていることであります。ですから昨日だけおいでになった方もあれば、今日初めておいでになった方もある、もしかすると今日が私と顔を合わせる最後の時になるかもしれない。それは皆さん方がという意味ではなくて私の方がということもあります。ことがある中でお伝えしなければならないことがあるとしたら何だろうか。神様の前にいざまずいて、本当に初めての方々の前にメッセージを取り継ぐというのは大変、緊張するものであります。どの言葉を取り継がせていただいたらいいんだろうか、祈って備えさせていただきました。昨日は説教の前に質疑応答の時がありました。何の準備もしてないことを聞かれるわけですから、本当にドキドキをいたしました。けれども幸いな集会を持たせていただいて、そして今日の集会に臨みました。私はこんなところに来ていいんでしょうか、ずっと実は思っておりました。何かの間違いじゃないだろうかと思って、そして準備をしていたのであります。でそのいろいろなことを伺う中 で秋山先生とお会いした時に、あんまり偉い先生だと質問とかできないので偉くない先生呼びたいんだって言われたので、あ、納得しましたけど、二つ目の疑問がまだ残っているんですね。と言いますのは、さっき集会の前に松浦先生とお話した、松浦先生はジェントルマンだからという大きな誤解を私は皆さんに与えているということで、どうもその誤解の原因の一つはあの信仰のカルシウムという本じゃないかと思うんですね。あの松浦先生は本当に信仰のカルシウムを高く評価してくださっているのは感謝なんですけど、私はあの記事を、書いたのはもう十数年前、本が出てからもう8年、あの信仰のカルシウムって言われて慌てて自分で読み直したりしてきたのであります。何書いたって、その中から質問されたらどうしようっていう、そういう思いで読み直したのを覚えております。だけれども そういう私ですけれども、本当に神様の前に牧師の子供として生まれ育ったために、いろんな、自分では思っていなかった格好つけながら生きてきたい、人にこういうふうに見られるんじゃないかとか見せなければというような思いを持って生きていた自分から解き放たれ、今これもまたありのままの自分として立たせていただくことができるということは大きな恵みです。今朝の礼拝でも話したんですけれども、人の前に立って話するなんていうことはできない子供だったんです。けれども神様はこの御用に召してくださったことのおまけとして、皆さんの前でお話ができるように少しずつ変えてくださったという経験を私も持っております。でそのようなことを考えながら、私は特に今日、キリストに会う準備ということで東海聖会法にも書かせていただいたんですけれども、再臨ということについて関わって今日お話をさせていただきたいというふうに願って立っておることであります。教会の中で生まれ育ったと言いましたけれども、皆さん方の食卓、お食事が出た時に皆さん方は好きなものから召し上がりますか、それとも好きなものを最後にとっておくタイプでしょうか。私はどっちかというと好きなものから食べる方ですけれども、妹は一番大事なものを一番最後に置いておく、隣のお皿にずっとそれが残っているとチラチラ見ながら落ち着かないというのが私の子供の頃の食卓でありました。けれどもある時誰かが言いました、再臨になったらどうするの別に好きなもの最後に食べたか食べないかで別に再臨の時困らないと思いますけれども、そんなことが冗談になる過程でありました。それから今考えるとどうも距離的には意味がわからないんですけど、寝る前にですね、あの枕元にちゃんと服を畳んできちんとして寝なさい言われたんですね。あの枕元に畳んでおいて朝起きたらちゃんとすぐに着替えられるようにしなさい。で、再臨の時ぐちゃぐちゃだったら恥ずかしいでしょってこう言われたんですね。その時はそうかなと思ってやったんですけども、今考えると誰に対して恥ずかしいんだ誰を見るんだろうってそんなことを思うとよくわからない。そんなことは子供の頃によくありました。それは面白い話かもしれませんけれども、しかし小さい時に再臨ということはよく聞かされていたんです。 で、まあ、再臨って言われてもピンときませんよね。ですから私もピンときてなかった。で、イエス様がやがてもう一回おいでになる、突然おいでになって、その時間に合わなかったら置いていかれるということを幼いながらにずっと聞かされていたわけです。でも普段牧師の子供っていうことでなんとなく特別扱いされてるんですね。で、先生の子供、先生の子供って教会で言われますし、何かあるとクリスマスのと前に出して歌わされるしいろんなことが、まあ、いいことばっかりじゃないんですよね。で、クリスマスの時にプレゼントが足りなくなると、あなたたちの取ってやるからねって言われて持ってたの取られて、で、後で忘れられて未だに覚えてるんですから、相当恨みだったんですよ。そんなことがよくあって、まあ得したり損したりいろいろです。でもずっと小さい時から、生まれる前からお腹の中にいる頃から教会に通ってましたし、別に自分でそうだと思ってたわけでもないし言われたわけでもないけども、なんとなくね、じゃあ先生のご家族はこちらからって裏横の口から入れてもらえるような、そんな錯覚がどっかにあったのかもしれません。飛行機の空港に行きますとね、私たちずらーっと長い列に並んでると、脇のあたりになんか政治家みたいな人がトッとっとっとっとフリーパスで抜けていく、そういうのを見ながら、なんかあんなことをイメージしてたのかもしれません。それでも先生でも教会の牧師の息子でも置いてかれる時があるっていうことをなんとなく気がつき、本当の意味で気がつき始めたのは小学校3年生の頃です。で、もしかすると自分は置いていかれるかもしれないということが心の中の脅迫となっていました。暑い夏に昼寝をしてるんですね。そうすると、まあ、あんまり暑いので汗をじっとりとかいてパッと目を覚ます。周りに誰もいない、しまった置いてかれた、もうさーっと汗が引いて狭い家中をぐるぐる回ると、まあ、親が隣の部屋でお茶なんか飲んでたりするんですが、息がもうはぁはぁ荒れてますから、どうしたのって言われる。置いてかれたと思ったとは恥ずかしくて言えませんか。別になんでもない。で、大きくなって、ね、クリスチャンホームの友達に、青年会の友達に聞くと、そうそう僕もあった僕もあったってみんな言ってましたから、大体そういう経験をみんなしてたんだと思うんです。でも3年生の頃、自分の心にあるものが私を天国に行かせないものだということになんとなく気づかされたんです。で、その次の年、小学校4年生になるんです。ちょうどその時、私たちの進学校が移転をするとか、それから教会が建て替えなんかのことがあって、ビルの中にあったんですけども、そのビルの建て替えがあるので、移動するとか、いろんなことがあって、それからちょうどビリー・グラハムの国際大会が年だったもんですから、夏のキャンプは中止になったんですね。先生方が忙しすぎてとてもそれはできない、今年はなしにしよう。ところが、その代わりに1回だけの、子供のための伝道会をするということになって、9月にそれが開かれることになりました。まあ、後で聞いた話なんですけども、私の母親がぜひね、休霊の機会を子供たちから取らないでくれということで牧師会で嘆願をしたんだということを後で聞きました。まあ、その時は非常に大きな私にとっての転機となりました。子供の休霊ということ、そのチャンスを逃すということは大変なことだなと私も思います。で、私はその集会にもちろん知らずにおりました。宣教師の先生が来てお話をしてくださったんですね、ゲストの講師 でお話をしてくださる中で、私は知ってる知ってる、途中で変われって言われたらきっと変われたかもしれない、何回も聞いたお話がそこでなされてました。一番前に座らされてたんで、きっとこう聞いておりました。そうすると最後に心の中にお詫びをしなければならない人いたら手を挙げてくださいという招きがあったんです。目をつぶって誰も見えないからって言われてたんですけど、私はこの時しかないと思って小学校4年生自分で手を挙げたんです。そしたら、ね、目を開けてないはずなので後ろから声が聞こえるんです。あら、直樹さんまだだったな新学生とか先生とかね、目つぶってるはずなのにみんな開けてから ずるいと思ったけど、でも今更下げるわけにもいかないなと思って手を挙げてみました。集会の後、思い出されるだけの罪をお詫びして、そしてイエス様を信じてクリスチャンになりました。もう家に帰って、一番仲良くしてもらっていた祖母のところに行って、おばあちゃん僕天国に行けるようになったって言ったんです。祖母は涙を流して喜んでくれました。でそれは私の救いの経験であります。しかしそのすぐ後に、進学校が移転することになって、住んでおりました私も転校することになる、環境が変わったり、いろんなことで友達が変わったりすることで、精神的にもなかなか落ち着かなかった時代を過ごします。特にそれまでは学校に近かったんですけど、田んぼのあぜ道、ヘビやカエルやいろんなものが出る田んぼのあぜ道を30分かけて小学校に行かなきゃならなくなります。1年生になった弟を含めて4人で行くんですね。そうするとあなたは長男なんだから、ちゃんと子供の面倒、弟や妹の面倒見なさいって言われて、で学校行くんですね。で帰りもみんなに合わせて帰ってきて、で揃って帰ってくる。他の子たちは集団下校したりしてたんですけど、私のところちょっと離れてたんで、一人で山の中に行くわけにいかないもんですから、弟妹連れて帰ってきなさいって話すんだ。そうすると他の子は放課後に野球やったりサッカーやったりする時間にも、兄貴だから長男だからということで、それもできなく、なんとなくこうもんもんとしたものがあって、そんなことをしながらおりました。中学高校と教会にはずっと行き続けていましたけれども、いろんな悩みがあったり、またいろんなことがあるんですけども、やっぱり教会で誰かに相談するということはなかなかできないんですね。どうしてもやっぱり先生の子っていうのがありますし、新学生いっぱいいましたからね、下手すると実験材料にされちゃうんですから、自分で言えなくておりました。でも夏の正解に来ました。そうすると正解で子供たちのクラスがある。救われてない人はこっちのクラス、救われた人は清めのクラス、清めの目を頂いた人は献身のクラス、その3つしかない。そうすると救われたんだから当然清めのクラスっていうとこ入る。乱暴な先生がいますね。そこでね、はい、あなたを祈りしなさい。でもちろんどういうお祈りしたらいいかとか、そういうことは分かっているわけです。でもある年そのクラスの中で、そのある先生、名前を言わないようにしますけど、ある先生に捕まってね、そしてその先生に、個人伝道なるものを受けて、そしてお祈りしなさいって言われるままお祈りして、そして帰ってきた次の、その、正解が終わった後、教会の聖別会でね、いきなり明かししなさいって中学生と大人ばっかりの集会で立たせられてね、でこの正解に出て、のこのこのクラスに出て、そしてこれこれの話を聞いて、こういうお祈りをして、もぞもぞもぞもなかなか終わらなかったで清められました、アーメンって司会者が終わっちゃったんですね。乱暴な話だそこは。でも自分の中ではそういうお祈りしたけども、それでいいんだろうかっていうことがずっと残ってます。1年経ちました。1年経って今度は正解で自分で恵みの座に出ていきました。そしてお祈りをして自分なりに全部を捧げしますと言って戻ってきました。その時は自分の清めの経験だろうというふうにずっと思っていましたけれど、しかしそれは本物ではなかった。もうだいぶ経ってからのことですけれども、ある時自分の心の中の罪の性質が外に現れて、人の心を傷つけるということが起こってしまいました。私は本当に神様の前にもうぺちゃんこに刺されました。本当にこれじゃいけない、これは教会に行ったからといって、みんなの前で何をしたからといって消えるもんではない。その深いところに触れていただいたとき、本当に神様がそこに働いてくださるということを初めて本当の意味で経験をしたのであります。それ以来、私は いろんなご奉仕をさせていただきながら、また教会学校や青年会のご奉仕もさせていただきながら、まあこれ言うと教理の先生に怒られちゃうかもしれませんけれども、一つ の言葉を自分なりに信仰生活の経験の中で考えたんです。救いの経験、クリスチャンになるとき第一の転機と言います。清めの恵みに預かるときを第二の転機と言います。クリスチャンホームの子供とか教会の中で育った子供たちの場合、特に小さいうちに洗礼を受けた子の場合、第 1.5 の転機が必要だということに、私の心の中にこれは必要だということを思いました。それは教理 の神学の本を見てもどこにも書いてありません。さっきのしかしお証を聞きながら、またそうなんじゃないだろうかなとふと思ったんです。イエス様を信じますというその救いの経験、そしてその時に神のことされて天国に行けるものになったということは、それは疑いのない事実であります。それは幼いからといって否定することができるものではありません。しかし救われたからじゃあ清めという、なんかこうベルトコンベヤーに乗って次の段階行くようなものではないということに気がつきました。それはその救いということが本当に自らの罪の問題ということと直面をして、初めて本当に自分のものになるという部分があるということを思うからであります。ですから幼い時に信仰を持ってそのまますんなりと成長される方があることも私は疑いませんけれども、多くの場合、例えば思春期を迎えたり反抗期を迎えたり、そういうことと現実に戦いながら自分の心の姿と直面をするっていうことなしに、何かこうオートマティックに次の段階に進むというふうに考えると、ちょっと怖いものがあるなということを思い始めたのであります。その意味において私は清めということを強調するときに、救われたらみんな清めですよということをもちろん言いつつも、その段階の前に本当に救いは確かですかということを確認をしなければならないというふうに思っているものの一人であります。さて、お言葉に戻らせていただきましょう。第一ヨハネの3章前半の部分を今日はお読みいただきます。で、お話が脱線したりするといけませんので、今日お話しすることを、3つのことを先に今日はお話したいと思います。第一は、清めというのは救われたクリスチャンの問題であるということです。それから2つ目に、清めの基準とすべきはイエス様にお会いする時というところに合わせるべきだということであります。そして3つ目に、その恵みと信仰に立つ者は自ら強い道を選び取るべきであるということであります。最初の話をしましょう。清めはクリスチャンの問題だということです。で、この3章を見ますと、私たちは今神の子です。ヨハネは書き始めています。昨日もちょっと話しましたけれども、このヨハネの手紙っていうのは書き口は割と柔らかいんですけれども、相当はっきりとものを言っている書の一つであります。今もお読みいただいた中に、えっと思われるようなことがあったんじゃないかと思います。罪を犯しているものは悪魔から出たものです。で、これクリスチャンに書かれているんです。罪人に対してではなくて、教会の中のクリスチャンの中に、私たちは闇から光に移されたはずだと言っていながら、滅びから命に移ったんだと言っていながら、そうじゃない人と同じ生活をしている人がいるということをヨハネは指摘をしているわけです。クリスチャンだったらちゃんと線を引いて、こっちからこっちに渡ったものらしく、そういう生活をしなさいって言っているのがこのヨハネの手紙なんですね。ですから、ここにおいても、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供ですと言っているときに、ヨハネの心の中には大きな疑問符がついていたわけです。本当に私たちはイエス様を信じますと言って、そして告白をしてバプテスマを受けた者たちなんだけれども、そう言いながら、そういう歩みをしてない人間が一緒にいるっていうことが心の中に引っかかって、 これがヨハネがここで書いていることであります。しかし後はどうあれ、私たちはイエス様にお会いするということが分かっており、その時にはイエス様に似たものとされるというお約束をいただいている者たちじゃないですかとヨハネは書いていたわけです。ヨハネっていう人はすごく怒りっぽい人だった。瞬間に渡してみたいな人です。何かあると正義のためにイエス様のためにってカーッと燃えるタイプ。イエス様はあだ名つけなさった。イエス様ってね、よくわかる方なんですよ。あだ名つけて雷の子ボアネルゲっていうあだ名がついてる。ヤコブとヨハネと兄弟揃って怒りっぽかったらしいですけど、結核症からしてやっつけちゃいましょうかとかね、カーッといくタイプだった。ところが晩年、あれは愛の使徒と呼ばれます。互いに愛愛せよ、互いに愛愛せよということが口、もう本当に、なんて口癖のように言われてて、ある人はボケちゃったんじゃないのって言いますか、そうじゃないと思います。彼の人生いろんなところを通りながら扱われて、本当に瞬間湯沸かし器が愛の生徒に変えられたということをヨハネは知っているからです。自分がどんなものであり、どんなものにイエス様の恵みによって変えられたか、本当にイエス様を信じて神のことされるということがどんな変化を自分の中に起こすことかということを彼はよく知っていました。だから教会の中にそうじゃないものがあって、そしてそれで普通だと思っていることは異常だと言っていたわけであります。これを書いた時もヨハネはだいぶ晩年でした。ですからもう教会にちゃんと言うべきことは言って、書き置くべきことは書いて、そして天国に行きたいと思っていたんでしょう。今しかない厳しい言葉ですけれども、死んだも同然だという言葉も使って切り捨てているような書き方をしています。闇から光、死から命に、移ったら移った者の歩みがある。そしてそれは互いに愛愛することに現れ、神様を心から愛し光の子供として生活するということにある。だからクリスチャンと呼ばれるようになった者たちが自分の心に手を当てて、胸に手を当てて、どうもそうじゃないなと思い始めたその時、私たちが必要としているのが清めの恵みということであります。罪が許された、でもその後に罪がもし出てくるとしたら、そこにその生み出す原因があるんじゃないか。具合が悪い時に薬を飲みます。熱が出た、熱さましを飲みます。咳が出る、咳止めを飲みます。でその症状は治まるけれども、なんとなくおかしいなと思ったら、やっぱりお医者さんに見てもらって、そしてちゃんと対処しないと大変なことになることがあります。ああこれをやったつけとこう、これ片付けとこう、自分の生活の中で起こったクリスチャンらしくなさ、クリスチャンらしさっていうことはよく聞きますけど、らしくなさがあったときに、何だろうこれは、この原因は何だろう。お風呂の洗剤のコマーシャルじゃありませんけどね、髪をこうやってこすってもまた髪の毛が生えてくる、それをちゃんと根から立たないとダメだっていうのがありますけど、まさにそういうことです。心の中に出てくる芽だけ飛んだら、それは解決にならない。教会の裏に庭があって草が生えると時々草刈りをぐらっとやります。でも根から抜かないですから、まだ生えてきて伸びてくるんです。あっという間です。一目つたらまたブワーけどもね、クリスチャンの生活、それずっとやり続けることがクリスチャンの生活だと思ったら、こんな虚しいことはなぜ。イエス様の再臨がおいであった時に、イエス様がおいでになって、そこまでサッカーの試合で長いホイッスルがピーッと吹かれた後、どんなに立派なシュートをしても、それは点にはならないでしょう。バスケットボールだとね、ボーッと遠くから投げて、それと一緒にズドンっていうのがありますけど、天国はそういう滑り込みは効かない。悪いって言われた時に、その雑草が伸びた状態だったら皆さんどうします？いつもはこんなんじゃないんです。
いつも真面目に教会に行って、朝の聖書を読んで、お祈りをして、そしていいこといっぱいしてるんです。今日はたまたまなんですっていう、その時にイエス様がおいでになったら、私たちは何と言い訳できるでしょう。イエス様はそんなことのために十字架にかかってくださったんでしょうか。イエス様が十字架にかかってご自分の命を投げ出してくださったのは、そんな一時的な対処をするためだったんでしょうか。それとも私たちの心を本当に罪から清めて天国にふさわしいものとするためだったんでしょうか。つまり恵みのようにイエス様の恵みだけいただいて、大事なところ、一番奥のところは大事に抱えて、イエス様ここだけは触らないでね、ここは入らないでください、どうぞどうぞ家の奥までいらしてください、でも押し入れだけは開けないでねっていうような、イエス様とのお付き合いがずーっと続いて、それが慣れになってたとしたら、私たち本当に天国行けるんでしょう。そのことを考えて、もし罪を許されてイエス様の血潮によってクリスチャンとなったら、天国に行けるものでなければ、せっかくのイエス様の十字架が無駄になってしまうんです。イエス様が命がけであがってくださった私たちの命が天国に入ることができなかったら、イエス様はどんなに悲しまれるでしょう。クリスチャンであるお互いが今日光をいただいて、今神の子ですって言われた時に、そうですって言うことができるよ。自分の言うじゃない、もちろんイエス様の恵みの言うですけども、胸を張って天国に入るものにされているのですって言うことができたらなんと幸いでしょう。そしてできなかったらなんともったいないことでしょう。二つ目の話をしましょう。清めの基準はキリストを愛する時だ。で、私たちが歩んでいるクリスチャン生活の究極のゴールは、キリストに似たものとなることが分かっていますというこの言葉の中にあるように思います。キリストが現れたら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。これ読みようによって日本語の読み方を読んでいくと、私たちはイエス様が現れなさるその時にキリストに似たものとなるんだ。なぜならって書いてありますから、そこでイエス様にお会いした時に、自分が地上において戦って、そしてイエス様と一緒に歩んできたその姿が、あ、イエス様と同じだって気がつく。そういうふうに読むことができないでしょう。お会いした時にイエス様ってどんな方だろうな、どっか光ってるのかな、目がキラキラ、それとも顔は白いのかな、そう思ってハッと見た時に、あ、私が今歩んでいるその姿を鏡に映すような姿だって言えたらなんて幸いでしょうね。昨日の話の締めくりの話しようか、それとも今日にしようかと思って、いたお話が一つあるんですけども、ホンソンという人の石の顔っていう話があります。短い話です。ある村の柱に外れに大きな石の像があって、そして男の人の顔が刻んである。その村には言い伝えがあって、やがてこの顔とそっくりな人が現れて、そしてこの村を救ってくれる時が来るという伝説です。ある少年が毎日毎日その像を眺めては、まだ帰る、どんな人が来るんだろう、どんな救い主が来てくれるんだろうと期待をしながらそこに来ました。男の子は成長しました。そして村に大きな父が来た時に、彼はその村を助ける人になりました。彼は石の像を見に行ったとき、自分がその石の像の姿にそっくりだということに気がついたという話です。ずいぶん端折ってますから、後でお読み、何方は読んでいただいていいと思いますけど。イエス様とお会いしていると、イエス様に似たものと変えられている。毎日毎日鏡見てもね、そうは変わらないです。私も最近はお父さんにそっくりねとか言われるような、喜んでいいのかそうでないのか複雑な気持ちであります。けれども 人を見ると分かるんですね。自分は分かりませんから。先生 の, あの他の先生の息子さんなんか見てると歩き方とか後ろ姿見るとそっくり、ね、あの先生のことってすぐ分かるって思いながら、あ、自分もそう見られてるのかなと思うとなんとなく複雑な気持ちになります。知らず知らずのうちに、お前右足はこうやって上げるんだぞ、右手はこう動かすんだぞなんて教わってないのに、いつも生活してるとだんだんだんだんと似てくるものです。普段どんなものを読んでるか、どんなテレビ見てるか、どんな、インターネットの検索してるかということはみんな私たちの人格で影響してくるんです。昨日から今日では分からない、今日から明日でも分からないかもしれないけど、何年も何年もそういうものを見続けたり、またいいものを見るか悪いものを見るかによって私たちの人格は作られていきます。どれぐらいイエス様と親しくなって、どれぐらいイエス様と一緒に歩んでいるかということは私たちの顔も作っていきます。歩き方も変わってくるかもしれません。反対やっちゃダメですよ。イエス様の歩き方はどうやるんだろう、研究して鏡の前で毎日やっても変わらない。でもイエス様にお会いする、イエス様にお会いする、浜松教会に転任になった時にいろんなことを役員の方と打ち合わせたんですね。で、まあ、こういうことはどういうふうにやってますかとか、いろんな相談をした中に役員の方から聞かれたことなんですよ。先生、夏上着どうするんですかって聞いて、何ですか、前の先生は夏はクールビズだから、ネクタイもしないで上がって講談で説教することにしてらしたんですが、先生はどうですか、僕はずっとネクタイして上着着て、どうしても暑い時は上着取らせていただくことあるけれど、そうすると、いや、なんか暑苦しいって人がいるんですよね。そう言われる。そう。でもね、そこは、譲れないって別に言うほどのことではないんですけど、皆さん、例えば皆さん、天皇陛下に呼ばれたって言ったら、おネクタイで行きます？私は神様の前でご用させていただくので、どうしても暑苦しいって言われたら上着取りますけど、ネクタイぐらいさせてくださいよってお話をしたんです、ね、別に格好で何か決まるとかっていうことではないけれど、やっぱりイエス様にお仕えしてイエス様のお言葉を語るんだ、神様のお言葉を取り継ぐんだっていう時に、私の都合でとか暑いからっていう都合で何か変えていいのかなっていうのは私の心の中にあるんです。それは私が真実である以上にイエス様は私に真実であり続けてくださった方だからであります。イエス様にお会いするんだ、天皇陛下にお会いするよりももっと素晴らしいことでしょう。できたらその時がいつか分かっていればね、一番いい服着て、そして、きちんと髪を整えて、そして直立不動でお会いしたいもんだと思うんですけれど、しかしながら聖書にはそれは突然やってくるって書いてある。でももしそれが突然であるとしたならば、なるべくお風呂に入っている時じゃないと見えたと思いますけれども、でもどういうふうになってるか、神様の前にちょっと今はそこ踏まってくださいって言わなきゃいけない、そういう終わりの仕方しかできない、あるいは そのように終わりできなくなってしまってたら、これは私たちにとって大変大きな損失ではないかと思います。パウロもテサロニケの第一の五章のところに、主イエスキリストの来臨の時責められるところのないようにということを書いています。来臨の時というその瞬間に責められるところがないように私たちがなっていなければならないし、そうあることが期待されているというだけではなくて、パウロは神様の側は真実ですから、そのことをきちんとしてくださいましって書いてある。私たちが努力して、そして今かと待ってもそれはなかなかできませんけれども、イエス様とお会いし続けて イエス様と一緒に歩み続けて、イエス様に喜ばれる姿で歩み続けているなら、それがいつであっても恐れる必要はないということではないでしょうか。しかしながら聖書は、完成するのはイエス様に愛する時だけれど、その時というそのことを正しく覚えなさいと言っているように思います。嫁の問題を考えますけどね、私たちはいつも、まあ、大体は今の自分の生活とか今の私たちの状態ということを基準にして起点にして考え始めます。けれども聖書はそのイエス様にお会いする時ということを基準にして起点にして物事をちゃんと見なさいというふうに教えていらっしゃるように思うんですね。私たちには終わりがあるんです。人生の終活っていうのは最近言葉が流行ってますね。終活、終活。でもそれは私たちが終わるという人生のことよりもどちらかというと残った遺族のためだったり、私たちが、まあ、死ぬ時のお葬式どうするかとか、その費用どうするかと、お墓はどうするか、みんな地上に関わることです。もちろんそれはさっきの出巻きじゃないですけど、ね、きちんとしてないで証しにならないということは困りますけれど、でも私たちはそこに何を残していくかということ以上に、私たち自身がイエス様の前に立たせていただくということを基準にしてクリスチャン生涯を歩むということが求められているんじゃないだろうか。そのことをぜひ今日考えていただきたいんです。気をつけませんと、私たちは世に嫌われないクリスチャン、世の中から目立たないクリスチャン、世の中の人との目から変人と映られないクリスチャン、よく言うのは私たちもノーマルですよ、私たちも変わりないんですよ、私たちも皆さんと同じですよ。伝道のアプローチとしては大事なことである面もありながら、反対に私たちの心や生活の中に妥協であったり、イエス様のために一線を引くというところをぼやかしてしまっているということがないんだろうか。みんなと同じだよ、みんなと同じだよ、変わらないよ、私たちも人間だよって言いながら、じゃあなんでクリスチャンにならなきゃいけないのって聞かれたら、私たちはなんて答えるでしょう。じゃああなたはクリスチャンでいきなさい、私は私でいきますからって言われたら、それに私たちはどう答えることができるでしょう。なんでクリスチャンにならなきゃいけないんですか。人は一度死ぬことと死んでの切り裁きを受けることとが定まっていると聖書は言っています。どんなに裕福な生活をしようとも貧しい生活をしようとも、どんなに人から称賛されるような生活をしようとも、人の目には隠れた生活をしようと、人が一度死ぬことと死んでる後に裁きの座に立たされることとは決まってる。その時のために私たちは備えていなければならない。神様は身代わりをその時まで抑えていてくださるんだ、我慢しててくださるんだって書いてある。私たちは楽しむだけ楽しんで、最後にイエス様に救ってもらえばいいやって、そういう設計図を、生活設計図を書くことはできるけれど、それを実現させる力はありません。私たちはいつ来るかわからないその終わりの時に、そしてセカンドチャンスの前、その時にイエス様の前に立てるものとなっているかどうか、それを聖書は私たちに言っています。ヨハネはそれを言っているんです。救われたんでしょ、光の中にいるんでしょ、そしたらイエス様がおいでになるときどうするの。ですから私たちの一番の関心事は、もちろんクリスチャンとしてこの世の中に証しをしていくことは大切ですけれども、人からどう映るか、どういうふうに見てもらえるかではなくて、イエス様に合わせる顔があるかどうかということだと。お会いしたときに、ああ同じだって言えるかどうかということなんです。もちろん自分自身を考えても、決して、ね、堂々とパウロ先生みたいに言えたらいいなと思うんだね。パウロ先生、私がイエス様に習っているように私に習ってみなさいって言 言えたらいいな、説教しながら、ね、私みたいになっちゃ困るな、みんなが私みたいになったらどうなっちゃうだろうとどこかで感じながら、でもそういう道を歩んでいく、その先にはイエス様にお会いするその時がある。そして私たちがどんな苦労をしようと、どんな大変なところを通ろうとも、イエス様にお会いした時に全てが報われるその瞬間があるから、私たちはクリスチャンの信仰を守っているんじゃないですか。今朝この講談で受話協会ではダンスのお話をさせていただいた。政府の弾圧を受けてたくさんの人たちが、先生方が捕まり、教会が閉鎖をされたという出来事があって、今私たちの国がそのような方向にまた向かいつつあることを、私たちは注意をしなければならないということもお話をしました。でもそのただ中から多くの教会が生み出され、また今、クリスチャンというと立派ですねとか真面目ですねって言っていただける証を、70年の間に生徒方が歴史を作って証してくださったことの上に今立っているんです。70年前はクリスチャンだというと、お前は外国の敵国の宗教を信じているのか、非国民だ、お前はやそか、からかわれたんです。でもクリスチャンですというと、いいですねと、素晴らしいですねとか、まあ自分は行きませんけど結婚式するならキリスト教式がいいですねとか言ってもらえるようになったのはなぜですか。キリストのように歩むということを、証を立ててくださった先輩たちが多くおられたからじゃないでしょうか。私たちは今その土台の上に立って、自分たちがイエス様にお会いするその時を正しく捉えて歩んでいるだろうかということを、もう一度神様の前に取り扱っていただきたいと思います。そしてもしそうだとすると、三つ目の話です。この望みを抱く者は自分を清くしますとここに書いてあります。自分で自分のことを清くできないということは私たちはみんな知っています。だから十字架が必要だったということを私たちは痛いほど知っています。しかしその十字架の上で全部が終わっているということを頭の中では理解しているけれども、自分の心の中で生活の中で本当に分かっているでしょうか。イエス様の十字架はそこにおいて全ての人の罪を許し、罪から私たちを清めてくださるという御業だったんです。こと終われり、全ては終わったと言われたその時に、それは完成したんです。その証拠にイエス様は罪の結果である死を打ち破ってよみがえ、そして天の森、私たちを迎える時を待っていてくださるでしょ。だとしたら、その十字架に信仰を置いている私たちがその半分だけいただいて満足していていいんでしょうか。この望みを抱く者は自分を清くします。自分を清く保ち、清さの中に自らを保ち続けるということがクリスチャンにとって必要なことだということです。恵みのうちを歩む、光の中を歩む、割と漠然と言われてますし、なんとなくわかるような気がしますけれども、本当に光の中にいるんでしょうか。本当に恵みの中に自ら保たれているんでしょうか。何かが起こった時に瞬間の証しのようにカーッと爆発するものがありませんか。素晴らしい素晴らしいと言いながら、心の中で他の人の奉仕が用いられている姿を見て妬む心が起こることはないですか。一緒に生活をしながら、生活を羨んだり、環境を羨んだり、そして自らを卑下したり、そんなことが私たちの心の中の一番大事なことになっているとしたら、十字架の上のイエス様はどんなに悲しんでおられることだろうかと思います。 小さい時に、まあ、お友達が何かを買う、お小遣いで買うのを見て、僕も欲しいって言うと、それ、永遠のために必要ですかって言われる。そう言われて必要ですって言えるものはあんまりないですよね。あんまりでも突き詰めて言っちゃうとね、おかわりって言ったらそれ永遠に必要ですかって言われそう。神様は私たちがね、自分の与えられた生涯を楽しんだり、ね、エンジョイしたりすることを禁じておられるんじゃないんです。だってクリスチャンってみんないつも厳しい顔して痩せこけた方法で太ってる方が惹かれそうですけど、ね、なんか暗い顔してなきゃいけなかったらそんな教会誰も行きたくないでしょ。やっぱりみんなが明るい賛美を歌って、そしてハレルヤと賛美室といるその姿が麗しいんでしょう。でもそれが作り物だったらどうですか。ゲームのドラマですごくいい役をして、あの人素晴らしいと思われる女優さんがね、私生活ではとんでもないことをしてるなんていうこと、よくあること、あるいは演じてる。で、私たちが教会に来るときにクリスチャン演じてるとしたら、そんなバカバカしいことない。再臨だって言われたときにね、それ全部分かっちゃうんです。行く人と置いていかれる人で、再臨だ、ああ間に合ってよかったね、みんなで天国に向かってスーッと上がってきて、あれ先生は下で送ってるなんていうのはあったら困るの。どういうことをしているかとか、どういう立場にいるかとか、どんな奉仕がされたかとかっていうことじゃなくて、大事なことは今神様の前に立てるかどうかっていうことです。そして救われたその時、神の子供とされたその時、私たちはその資格をいただいているんです。私は天国に行けるようになったって言った時に、私の祖母が流した涙は嘘じゃないんです。本当に良かったねと思ってくれた。それがずっと続いているなら、私たちは堂々と天国に行くことができるって。私たちが歩んでいく中で不都合が見えてくるんです。気の迷いだとかね、たまたまだって最初はごまかすことができるかもしれないけど、しかし同じものが何回も出てくると、そこに引っ張っていく力なり性質なり、自分の中に働く力っていうものを私たちは否定することができなくなります。それは自分ではできない、処理ができないです。自分を記憶します。それは何か、記憶してくださるお方に委ねて、そのお方に技を成していただくことであります。自分を記憶しますということだけに目を向けていると、私たちはバランスを失います。そして下手をするとパリサイ人のような、立法立法立法、これをやっちゃいけない、これをやりなさいということに追い込まれていきます。しかしながら反対に、全部恵みです、恵みですって言って、そして私のすることは何にもありませんって言って言ったら、アンティノミアという無法主義になっていってしまう。どうしてもバランスを変えてるんです。で、私たちはウェスレーの、ウェスレー主義といいますか、ウェスレーの信仰になっているというのは、この両方のバランスをある意味でちゃんと取っている神学だからということなんです。もう時間が来ていますから、ジョン・ウェスレーのお話までちょっと行くことができませんけれど、クリスチャンである私たち、よく死を恐れないなんて言いますけど、本当でしょうか。本当に死を恐れてませんか。肉体を持っている以上、病気になりたくないです。怪我したくないです。そして、死にたくないっていうのも本当ですよ。で、その終わりを避けられないとなったら、やっぱり愛する家族と一日でも長く一緒にいたいとか、与えられている仕事をちゃんと全うしてから天国に帰りたいとか、思うのは当然のことだと思います。しかし死を恐れないとか、ね、 他のことを何も感じないという境地を開く、悟りを開くということがキリスト教の目的じゃないんです。イエス様は私たちに、最後みんなでおーっとなりながら無我の境地で天国が来てらっしゃるなんて、そんなこと願ってらっしゃらないんです。イエス様がなさったように人を愛し、イエス様が最後まで十字架の上に取りなしの技をなさったように、多くの人たちをイエス様に導く働きをし、そのイエス様のお姿を見て、最後の十字架の姿を見て、この人は本当に神の子だったと言って証しをさせるところの、そのローマの兵隊に証しをさせるところの、その生涯の姿っていうものを見せるために私たちは置かれているんです。自分で作れません。でもイエス様と一緒に歩んでいくとき、そしてイエス様が求めておられる清い状態に自らを本当に保ち続けることができるなら、結果としてそういうことが可能になるんです。仕事柄という言い方はちょっと変ですけれども、何人かの方々の臨終の姿に、場所に立ち会わせていただくことがございます。厳粛な場所ですけれども、本当にその人生の終わりということが勝利だったな、本当に天国に行かれたなって納得させていただくし、もちろん悲しいですけれども、見送られたご家族にも納得を与えるところの最後です。病院にお見舞いに行きますとね、時々嫌なものを見ることがあります。まだ亡くなっておられない、まだ亡くなってないって変な言い方なんですけどね、病院のベッドを囲んでね、財産の話して大喧嘩してる、そういうところにも出くわしたことがあります。感謝のことに私の教会じゃなかったんですけど、その隣の部屋ですけど、廊下まで聞こえるような話、看護師さんもみんな聞いて、皆さんそういう最後を迎えたいですか。もちろんみんながみんな望むような形で最後を迎えることはできないかもしれないけれど、しかしどういう人生の終わりだったとしても、ああこの人はイエス様のところにいらしたんだね、今頃イエス様とお会いしてるんでしょうねって言っていただくことができる歩みを私たちはしたいと思いませんか。清められるということは、明確にクリスチャンとなって罪が許されていることだ。そしていつイエス様のお呼びがあっても、そこに出ることのできる状態に自らを保ち続ける、そのものです。何月何日、何年何月何日に清められましたっていう証は大事ですけれども、それが全部じゃないんです。今抜き打ちテストのようにイエス様がここに来られた時に、あれはどうしよう、これはどうしよう、あれ片付けとかないといけないっていうものを持たないで、イエス様の前にちゃんと天国に向かっていけるかどうかっていうことです。強めの距離は分かってなくてもいいです。難しい、説明できなくてもいいです。でも今イエス様の前に立てますかっていう、その問いに恵みによってはいと答えられる、それが清められたクリスチャンということではないでしょう。皆さんに お尋ねをしたいんです。脅すわけではないけれども、今ここでイエス様がおいでになった時、恐れずに主の御前に顔と顔と合わせてイエス様にお会いできるでしょうか。それともお心の中に、あれだけは片付けとかなきゃいけない、あの人とだけは仲直りしておかなきゃいけないっていうような引っかかりを持っていらっしゃる方ないでしょうか。これからマイクを回して一人ずつ聞きますなんていうことは言いません。でも神様の前にそれぞれの心を今通っていただきたいんです。イエス様にお会いする準備はできていますか。イエス様の前に出る準備はできていますか。十字架の上で2000年前にイエス様の側での準備はもう終わっています。大事なことは、今私たちがそのイエス様の恵みに全部お任せして、そしてイエス様の前に立たせていただく状態になっているかということです。 人任せになっている部分はありませんか。教会行ってるから大丈夫、聖書読んでるから大丈夫、あの人と一緒だから大丈夫じゃなくて、自分を記憶しますという自己責任において入ってきてはならないものを排除し、あってはならないものを捨て、イエス様の前に出る準備をして歩んでいますか。そのことを通していただきたいと思います。そして今牧師であって新幹線であって信徒であって知られたばかりの方であっても子供であっても誰でもイエス様の前に立つ準備ができているかどうか、もう一度確認をさせていただいて、そしてその確信に立って立ち上がりたいと思います。お祈りの時間を持ちたいと思います。目を閉じていただきたいと思います。私は今お祈りをしようと思いますが、もし皆様方の心の中に主の語りかけを感じ、またそれに応じたいと願っていらっしゃる方があるなら、その方々にチャンスを差し上げたいと思います。座席でお祈りくださることも自由です。しかし恵みの座を開きますから、もし前に出てイエス様の前にそのことを明確にしたいと願っていらっしゃる方がありますならば、遠慮しないで前の方にお進みいただきたいと思います。もしそういう方いらっしゃいましたら、どうぞ前の方にお進みください。これからお祈りをいたします。祈っている間にも示される方がありましたら、どうぞおいでください。恵み深い天の父なる神様、祈り備えられてまいりました東海聖会に私たちは臨ませていただきました。あなたが十字架の上で成し遂げてくださった救いの恵みに預かり、クリスチャンとしての歩みを始めた私たちは神の子たちですけれども、ヨハネが観察したように、光の子であるはずの神の子であるはずの私たちの中に、そうでない性質や行いや現れがありながら、そのままよしとして歩んでいたことはなかったでしょうか。キリストの現れに間に合うように今私たちは整えられているでしょうか。今イエス様の再臨があったときに恐れなく立つことのできるお互いでしょうか。神様、今私たちの心を探ってください。ふさわしくないものがあったならば、今十字架の血潮によって清め、全部を捧げてあなたの前にあります私たちの心に恵みを持って届いてください。清くしてください。不純なものを取り去ってください。あなたの姿に似たものとしてください。そして置かれたそれぞれの持ち場立場でイエス様の御姿を表す器としてください。そこに届いていない、またそれを邪魔する何かがあったら、今私たちはそれを手放しますから、イエス様に渡しますから、あなたの恵みで満たしてください。イエス様の語りかけを聞いていらっしゃる方、なおありませんか。今日イエス様の前に立つことができるものと確信をいただいて立ち上がるのではありませんか、ございませんか。イエス様、今あなたの御前にあります一人一人の祈りを聞いてください。座席におられる方も、前に進まれた方の心の内に、あなたご自身の明確な語りかけを与え、私たちの 100% の信頼とまた信仰を持って、あなたにおすがりすることができるように、力を与えてください。あなたのなされた十字架の血潮の御業のゆえに、心から感謝します。すべてを委ねし、イエス様のお名前によってお祈りします。